日本語を大切にしたい。第276回。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま、気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながら、のんびりと聞いてください。今何をしていますか？いやー、ちょっとね、寒くなってきたんで、セーターを探しているんだよ。あ、カーディガンでもいいかな。どこにしまったかな。そうですね。急に冷え込んできましたね。はい。ね、ゆったり聞いてください。何かをしながらで十分です。今、天気、気温などの話をしましたが、昨日、早朝に家を出て、もう本当に早朝といっても、午前4時台だったので、あ、違いますね。あ、それ、午前4時台でしたね。午前5時の少し前に家を出ました。もう外は真っ暗で、もうではないですね。まだ外は真っ暗で、星がきれいに見えていました。私が住んでいるあたりは、まだこう大きな建物や、ね、ネオン輝くような、きらめくような繁華街もないので、星がかなりきれいに見えます。頭上にオリオン座が見えました。金星も見事に光り輝いていました。天体とか星は全く、詳しくも何ともないんですが、やっぱりね、あ、オリオン座だなんて眺めると独特の気分に、ね、なりました。あ、秋なんだな、星がきれいだなんて思いました。つい先々週ぐらいまでは、この土曜日の朝に録音をするときに、あ、もう暑いから、これはエアコンをつけなければ暑いからな、汗かいちゃうよ、そういう状況だったんですが、もう全くエアコンは必要なくなっています。暖房が欲しいなに近いような、そんな気温です。ひんやりとしています。急激に気候が変わりました。そういう中で昨日は早朝に家を出たんですが、昨日一日を振り返ると非常に秋らしい、過ごしやすい、健やかじゃないですよね、はい、過ごしやすい一日でした。風もほとんどなく、空気はかなり乾燥している。暑くも寒くもない、ちょうどいいな。夏が終わって秋に入るこの昨日の一日、とても過ごしやすい素晴らしい一日だったと思います。でももう今日はかなりもう寒くなっている。ああ、これは過ごしやすいなは取り越している。本当にここ10年ぐらいでしょうかね、春と夏の間、夏と秋の間、秋と冬の間、その間のちょうどいい、なんていうんですかね、そこそこじゃないですね、ほぼほぼでもないですね、ほぼほぼはあまりいい言葉ではないですね、過ごしやすい、ちょうどいいな、程よい加減の季節、一日っていうのは本当に減ってきましたね。急激に季節が変わるようになりました。はい。そういう中で、つい先日鎌倉に行ってきました。私が住んでいるところから鎌倉は非常に近いので、もう電車であっという間なんですが、結構鎌倉には行く方ですが、久しぶりに行くところに行ってきました。もう40年以上そこには行っていないかなという鎌倉の地区ですね。鎌倉駅、JR 鎌倉駅から江ノ電に乗っかってね、江ノ島電鉄に乗っかって長谷という駅で降りました。鎌倉からは1つ目、2つ目、3つ目かな、和田塚、由比ヶ浜、そして長谷だったと思います。長谷で降りてね、観光客がいっぱいいました。ここはもう無人駅で、スイカで乗れるのでピッという感じで、下車しました。あのちょうどね、観光シーズンが始まっているし、真夏でも人が多かったんですが、若干涼しくなった。その中で、長谷寺に行こう、それからあの有名な高徳院の鎌倉の大仏を見ようという観光客がいっぱい私と一緒におりました。で、まだその日は暑かったんですが、わあ、みんな、駅から10分はかからないんですが、ゆっくり歩くと、そうですね、10分でこぼこ、 前後ですよね。で、長谷寺というお寺に着きます。ここはもう紫陽花とかで有名な、かなり、鎌倉でも有名なお寺なんですが、本当ね、40年以上前に来た記憶があるなという程度。鎌倉というのは近いんですけれども、あまり縁がなかったお寺です。行ってみてまず驚いたのは、トイレが非常に綺麗になってました。以前はこんなトイレは絶対なかったという場所に、綺麗な最近できたんだろうなという新しめのトイレがありました。そしてその横から奥に広がって駐車場がかなり整備されていました。やっぱり特に外国からの観光客が増えている、日本国内からも増えている、やっぱりこうなると駐車場、そしてまずトイレはきれいにしておこうということなんでしょうね。とてもこれは快適だなというトイレがありました。そして山門をくぐって入るのではないんですが、入館券、入場券というより入館券ですかね、入場券を買って、これは300円だったかな、比較的安いと思いました。で、遠足で来ている小学生とか、それから外国人の方とか混じりながら、私もね、懐かしいなと思いながら長谷寺の中を歩きました。かなり階段も多くてアップダウンもある、お年寄りにはきついかな、俺ももう68歳、お年寄りだよななんて思いながらね、懐かしく見ました。で、観光客がもういろんなところで足を止めて、スマホに写真を収める、動画を撮る、いろんなことやってましたね。登り切っていくと由比ヶ浜を見渡せる、こう、そうですね、展望台ではないんですけども、若干鎌倉の街を見下ろして、その向こうに由比ヶ浜が見えるというで、スペースがあります。これはもう40年前とほとんど変わらないと思うんですが、由比ヶ浜が本来はこのお寺ができた時にはきれいに広がって見えたんでしょうが、その手前に住宅がいっぱい立っているので、由比ヶ浜、浜はあんまり見えないなという状況でした。でもね、それなりの秋の空、そして鎌倉の海眺めて帰ってきました、ね、40年ぶり、トイレがやたらきれい、駐車場が広く整備されていた、ね、で、急な階段、当時はこの階段急だなと思わなかったんですが、40年ぶりに登ってみるとちょっと息が切れてしまって、あ、時は経ったなと思いました。その中でちょっとびっくりしたなというか意外だったんですが、これはね、実際にその本人に話を聞いて、確認したわけではないんですが、ある団体がいて、これはね、そばで団体と一緒に行動するような感じになっちゃったので、よく喋り声が聞こえたんですが、ロシア語じゃないかなというね、会話が聞こえたんですよね。ロシア語、言葉に詳しいわけではないんですが、ロシア語に聞こえるな、ロシア語に近い言葉ってたくさんあるとは思うんですが、ロシアに聞こえるなと思いました。もしロシアだとすると、今ね、国際的にはウクライナとああなっている状況の中で、観光で日本に来ることができるっていう状況はロシアにあるのかなとね、ロシアから来た観光客というような確認は取ったわけではないんですが思いました。一部の部分がそういう戦いをしていて、もしかしたら観光に来ることができるって人もたくさんいるんだろうなと想像をしました。ちょっとね、曖昧な確認の仕方で、勝手な想像をしたんですが、そう思いました。考えてみれば、つい先日終わった体操の世界選手権でもウクライナの選手が大活躍をしているって映像を見ましたが、で、国はああいう状況であってもスポーツの世界選手権にちゃんと代表が来て頑張る、こういうところもあるんだなと思いました。国と国との戦いと、それから実際のそこの国の中の生活っていうのはどんな感じなのかなとね、想像の世界ですけれども、鎌倉の長谷寺に行ってそんなことを考えました。おそらくロシアの観光客だったんじゃないかなというふうに思います。そして少し足を伸ばして高徳院というお寺に行きました。ここも40年ぶりですね。もう長谷寺と高徳院というのは近くにはあるので、どちらかを訪ねるということはしないで、行くならば両方とも訪ねるというのが一応のね、コースになっているので、多分長谷寺と高徳院は私にとっては40何年ぶり、同じ時期ぶりになっています。 今変な日本語ですよね。同じ時期ぶりってこれ間違った日本語です、はい、でもね高徳院に行ってこういう風になってるんだな、あまり綺麗になってるなという部分は見えなかったんですが、それは古くからのお寺ですから何の問題もない。そして大仏がドーンとそこにいらっしゃいました。800年近く前に作られた大仏ですよね。その高徳院に入る前にね、ちょっとあれと思ったことがあります。ちょっと話が戻ります。高徳院の入り口、山門と言っていいですよね。入り口の手前で信号があるんですが、その信号の上に横文字の表記がありました。で大仏で大仏というふうに書いてある信号があるんですが、そこの英語の表記が大仏ってどう書くのかなと思ったら、グレートブッダってなってました。グレートブッダ、ああそうか、大仏ってグレートブッダなんだって思いました。おそらく40年前にはその表記はなかったと思います。信号にグレートブッダって書いてありました。そして中に入っていきました。もちろん入場料は必要です。管理とかいろんなことをする意味ではね、やっぱりお金を取らなければいけないということで、昔からもう入館料は取られます。入場料かな。入っていってね、グレートブッダが見えてきました。観光客もいっぱいいました。そうですね、100メーターぐらい手前からその大仏を見ると、ああやっぱり立派だなと思いましたね。台座から頭のてっぺんまで、仏様に対、大仏に対して頭のてっぺんって言っちゃいけないでしょうか。で像の上までは13メーター余りあるそうですね。そういう大きな大仏がある。で座禅を組むようにして目を閉じて、もしかしたら半開きかもしれない、こうねじっと座っていらっしゃいます。今は青銅色というか、少しこう錆びたような青みがかった色をしていますね。でも調べてみると、あれは作った当時には800年近く前のこの鎌倉の大仏は金箔が貼られていたので、もう金ピカだったそうです。どっかでね以前聞いたことがあったんですが、やっぱり確認したらそうでした。作った時には金箔が貼られていて、もう金ピカピカのあの大仏だった。それが年月を経て金箔が剥がれてしまう、で今のああいう色になったそうです。青みがかかって、まあ青銅色といった方がいいですよね、になってるんだそうです。で、その中にも入ることができるんですが、遠足できた小学生などは中に入ってキャーキャー言いながら中に入っていきました。大方の外国人はそばに座って眺めたり、スマホに自分と一緒に大仏を写し込んでいたり、いろいろやっていました。ちょうど天気も良かったので、みんな、大仏の周り歩きながら眺めながらいろんなことを考えるんでしょうね、ゆったりしていました。40年ぶりに見たその大仏ですが、ちょっとねあれと思ったことがあります。あ、そうだったんだ。大仏ってこう座ってらっしゃいますよね。座ってこう、まあ、鎮座している、瞑想するように座っている、とても姿勢がいいなと思っていたんですが、意外に姿勢が良くないんですよね。よく見ると真横からも見ることができるんですが、360度周りから見ることができるんですが、真横から見ると少し猫背になっていて、頭が前に出ています。だからシュッとまっすぐ座っているわけではないんですね。あ、猫背で少し肩が丸まっているな、若干肩が前の方に出ている。背中を見るとまっすぐではなくて少し丸みがかかって少し前傾気味になっている。あ、こんなだったんだなって改めて思いました。あの姿勢よく座りなさい、ね、姿勢よく座ってそして喋りなさいっていう指導をすることが今学生に向かって時々やっているんですが、自分が喋るときにはシュッと座って背中を伸ばして声を出しなさい、その方がいい声も出るし相手も聞きやすいですよっていう指導をすることがあるんですが、一回ね大仏のように座ってって言おうと思ったことがあったんですね。で、あの大仏知ってるでしょう、あの大仏様のようにシュッと座りなさいって言おうと思ったことがあったんですが、言わなくてよかったですね。まだそういう言い方で、アドバイスをしたことがないので、しなくてよかったです。 大仏様は意外に姿勢よく座っていない、あれが仏としての座り方なんでしょうけれども、意外にこうシュッとはしていないんだなと思いました。ただ360度どこから見てもなんとなく見る側は落ち着くな、穏やかな気持ちになるな、いろんなことを気にして焦ってもしょうがないんじゃないのっていうものを、背中からお尻から、お尻って言っちゃいけないんですからね、大仏に ね肩のあたりから正面から、そういったものを感じました。はい、40年ぶりに行った長谷寺、そして高徳院の大仏を見て改めてね、いろんなことを感じました。やっぱりね、久しぶりに行くと大きな変化があったり、変化はしていないんだけれども、あの時に分からなかったことが今は分かるっていうことがかなりありますね。やっぱり足を伸ばしてどこかに行くっていうのは、いいことなんだなというふうに思いました。はい、で好き勝手喋っております。話がガラッと変わります。 iPhone を買い替えました。iPhone 11から、ね、だいぶ長く使いました。 iPhone 14 Pro に変えました。なんで15が発売されているのに14なんだって言われそうですけれどもごめんなさい、まあ、15ほど必要ないなと思ったし、カメラの性能は15と14、同じ15 Pro、14 Pro 同じだということで、もう14 Pro でいいやと思ってね、若干安いし14 Pro に変えました。機種変更するといろんなことをね、しなければいけないですよね。情報の入れ替え、これはね、長男にやってもらって問題はなかったんですが、で手間かかったなと思うのは、銀行のオンライン取引をする時のアプリというか設定ですね。これがね、以前機種変更した時には多分 4,5 年前だったと思うんですが、その時よりもセキュリティがとっても厳しくなっているので、その銀行いくつか持っている関係のある銀行の口座のそのアプリというかオンライン上の設定がね、非常に めんどくさかったです。もうこうなったら昔みたいに窓口に行ってハンコと通帳で全て済ましたいなと思うくらいね、ネットでつながるこういう機器はセキュリティ上の問題がどんどん厳しくなって、もう大変でした。もうほぼできたんですが、機種変更、これは生優しくないなと思ってね、うんざりしました。もう一つ、この新品の iPhone 14 Pro、 これがね、どうも不具合があって時々妙にフリーズするんですね。ポンって置いておいて、で何分か経って撮ってみるとフリーズしている、画面が動かない、これはとっても鬱陶しいんですよね。横にあるボタン、サイドボタンをポッと一回押せば解放されたように動くようになるんですが、何もしないとフリーズして動かない。これはな、新品なのにこれかと思ってがっかりしていたんですが、昨日 Apple Store に行ってそれをね、見てもらいました。そしたら、アップロードありますよね、iOS システムが変わってアップロードっていうのはまだしてないですね。つい最近これアップロードできるようになってますから、やってみましょうか、それで解決するかもしれませんと言われて、そのアップロードをやったんですが、でもうかなり待って、アップロードを終えたんですが、結局のところまだそのフリーズするという現象は、出てしまうので治っていません。もうこの鬱陶しい、一回ボタンを押さなければ使えないような状況の14 Pro に馴染んでいくのか、もうちょっと本格的に Apple Store に行って冗談じゃないってね、文句言いながら直してもらうのか、ちょっと考えどころです。機種変更、ね、新しくていいなと思うんですけども、面倒なものが紐づいてますよねと思います。ポンって行って買い替えて、そのまま、ね、今までと同じように使えればいいんですが、そうはいかないのが最近のスマートフォンの機種変更ね。まだ完全に悩みは解決していません。はい、スマートフォン絡みで言うと、最近ね、やっぱり歩きスマホっていうのはね、全く消えないなと思って、若者たちを見ていますね。最近はお年寄りもスマホを眺めながら歩いている、歩きながらスマホをいじっているっていう人が結構増えてきました。つい先日も 結構渋滞している道を車で走っていて、ちょうど私たちが向かっている進行方向と同じ方向にある若者が歩いていました。こちらはノロノロ車で走っている、向こうは普通に歩いている。ちょうどスピードは同じだったんで、その若者男性をね、真横からずっと見るような、やや後ろからかな、見るような格好でね、彼と同じスピードで前に進んでいきました。彼は歩道、こちらは車道です。そしたらね、もうずっとスマホを眺めながら歩いてるんですよね。特に障害物がある道ではないんですが、ずっとスマホを見ながら歩いている、ずっと歩いている。多分動画でも見ているのかなと思います。よっぽど楽しい何か見てるんでしょうかね。ずっと見てました。あのさ、若者ね、若者、スマホ見るのも分かる、気にはなるだろう、見たいものもあるだろう、でもな、何十年か経ったら後悔するぞ。なんで俺は若い時に周りの景色を眺めながら、あそこの木が色づいてきたな、あ、柿の葉がなっているな、実がなっているな、秋だなとか、まだ赤トンボは飛んでいないのかな、そろそろ季節を告げる赤トンボが飛ぶなとか、あの女性はもう秋の服装に変わっているな、まだ暑いのになって思うとか、あるいは店先に並んでいる商品を見て、あ、だいぶ季節が変わってきたから並んでいるものも変わってきたな、八百屋さんこんな感じになったんだなとかね、果物屋さん、あ、こういう果物が並び始めたなとかね、そういうことをね、感じながら眺めながら歩いてほしいな。で、これ本当にわがままなことを言ってるんですが、スマホばっかり、その数センチ四方のね、ちょっと縦長の液晶ばっかり眺めている時間もあってもいいかもしれないけれども、もうちょっと周りを見て感じて何かを思うってことをした方がいいよなと思いますね。はい、自分が今彼と同じような若者であった時にそうできるかどうかは分かりません。でもこの年齢になってみると、ね、そう思いますよ。彼が私の息子であれば、お前さ、スマホ今しまいなさいって絶対に言います。周りを見て喋ろうよっていうふうに思います。はい、そういう中で、あーというね、あの少年に出会いました。最寄りの駅を降りて家に向かう途中、ちょうど下校時間だったんですね。小学生が歩いていました。上下体操服、今日は体育の授業があったんでしょうね。小柄な少年だったんですが、1年生2年生ではない、多分4年生5年生ぐらいだったと思います。かなり小柄な真面目そうな男の子が私と並行するように歩いていました。私のがちょっと早かったので彼を追い抜くような格好になります。彼は何かを一生懸命見ながら歩いていました。家に向かって帰っている途中ですよね。彼は本を読んでいました。文庫本でもないで、大きなあのいわゆるハードカバーの単行本でもない、ちょうど中間ぐらいの、学校の図書館で借りた本なんでしょうかね。ちょうどすれ違いざま彼を見下ろすように見ることができたので、手元も見ることができました。漫画でもない、もちろん絵本でもない、見事に小説かなというね、字がびっしり入ったものを読んでいました。で、少年の顔を見ました。で、スマホを見ながらずっと歩いている若者、それから最近のお年寄りで、そこには本を読みながら一生懸命歩いている小学生。本音を言うとね、歩きながら本読むっていうのは危ないですから、これやめた方がいいよとは言いたいんですけれども、一生懸命ね、活字の本を読んで歩いている少年を見て、はあ、いい子だな、もうお小遣いあげたいなっていうね、思いました。危ないけどいいよ、スマホじゃなくてそういうの読んでるっていうのは、きっと末は博士か大臣かって昔よく言いましたけれども、ね、素敵な人になるんじゃないかなと思いました。家でどんなお子さんで、で普段はどんな子かわからない、でも歩きながら本を読んで家に向かっていく、 危ないよとは思いつつも、この子はいい子に違いないってね、もう確信しましたね。なんとなく、ああやめてほしいなというものと、ああ頑張れよというものをね、見た気がしました。はい、お前はどうなんだ、そんな偉そうなことが言えるのか。はい、言えないとは思うんですけれどもね、の方がいいなとは思えるので思って喋りました。はい、今日はいつもより少し短めに終えようかなというふうに思います。皆さんの周りは今どんな天候なんでしょうかね。暑い寒い、どうでしょうかね。場所によっては暑いよ、毎日暑いから、そういう国だからって人もいるかもしれないですね。窓の外にはどんな風景が広がっているんでしょうか。はい、10月秋、冷え込んできました。そしてハワイに行く日が近づいてきました。話を終えると言いながらちょっとまだまだちょっと長そうですね。ハワイに4年ぶりに行きます。そしてもし出会うことができるのであれば、ハワイの10月13日ホノルルのカピオラニ公園、そこで午前10時頃から、午前10時には言います、午前10時ぐらいからカピオラニ公園内のベンチがあって、あのテーブルがあって、ベンチのような椅子があるところ、どこかで木の日陰になっているところ、そこに私はおります。あ、こいつかというふうにもし気がつく人がいれば、あ、お前が日本から来たポッドキャストの親父かって聞いてください。まあそうは言えないでしょうけれども、日本から来たポッドキャストの人ですかぐらい言ってくれれば、とても嬉しいです。英語でもなんとかこう、はぁって言いながら聞き取ろうとしますので、もしハワイ在住とかたまたまハワイに来ているっていう方が、10月13日カピオラニ公園のテーブルとベンチ、あまり公園の奥の方ではないところに、陣取って、待っていようと思うので来てみてください。スマホのスタンドを立てている日本人らしい、男がいたら、でそばに多分妻もいると思うんですけども、声をかけてみてください。こういう試みは過去に何回かやってるんですが、まだ一度も声をかけてもらったことがありません。はい、今回はどうでしょうか。あんまり期待するとがっかりするんですけれども、そうですね、午前10時から1時間ぐらいまでは、1時間ぐらいはどなたかな声をかけてくれるのを待ちながら過ごそうと思います。はい、よろしくお願いします。10月13日カピオラニ公園、そこにスマホスタンドを立てた変な男がいるかもしれない、それは私です。ぜひ声をかけてみてください。はい、よろしくお願いします。皆さんからのメール、コメントをお待ちしています。カピオラニ公園にも来てください。はい、アドレスは大切 .japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。お待ちしています。そして YouTube 日本語が好きチャンネル、それから日本語を見つけたというチャンネル、何気ないチャンネル、もうねこれそれぞれ全部言うのもなんだなと思ってるんですけども、3つ YouTube やってます。見たらコメントを打ち込んでください。そしてぜひチャンネル登録をお願いします。お待ちしています。はい、なんだかんだ長くなりましたが、30分は切りそうです。最後はゆっくりめに喋って終えようと思います。今はどんな時間帯でしょうか。おはようございますでしょうか。だいぶ冷え込んできましたね。やっぱり上着がないと寒いですよね。慌ててこのジャケット出しましたね。あ、ワンちゃんも元気、朝の散歩か、いいね。こんにちは、これからお出かけですか。はい、あー、いいですね。お子さんが少年野球で今日が試合がある、ちょっとゆっくりめなんだけれども行って応援しようと思う。あー、じゃあそれはお子さんのお弁当ですね。早く行かないとまずいですね。間に合わないかもしれない。気をつけて行ってらっしゃい。こんばんは。星が綺麗ですよね。あれって、ああ、 オリオン座ぐらいはわかります。結構星見えますよね。流れ星、そう、都合よくは流れてくれないですよね。もしかしたら、30分過ぎちゃいました。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日一日はどうでしたか。素敵な日だった、素晴らしかった、いい思い出もできた、よかったですね。明日もいい日になりますように。ん？最低の一日だ。上着を忘れていったら、もう寒くて寒くてしょうがなかった、失敗したよ。そうですか。でもそれ自分がいけなかったんですよね。はい、出かける時にはもうこれからは上着を着ていく、持っていく、そうしましょうね。ん？その他にも嫌なことがあった。そうですか。そういう日もありますよ。風邪ひいてないといいですね。はい、明日はとっても素敵な日になるかもしれない。いい日になりますよ。私も明日はいい日になるといいなというふうに思いながら寝ようと思います。では、おやすみなさい。 To be continued.